改めまして、主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後、いかがお過ごしでしょうか。周囲を見渡しますならば、依然としてコロナの問題、ウクライナ情勢などなど、地球規模の危機や不安が私たちを覆っております。また、経済的な問題、病気の心配、高齢化の不安など、多くの問題がまさに山積しております。ただ、私たち信仰者は、たとえ四方八方を山積する試練や問題で囲われたとしましても、天だけは開けており、全知全能なる主なる神様を仰ぎ見る、見上げることができるのではないでしょうか。そして、そんな主と主が下さる究極の回復の時を待ち望むことができるのであります。コリント人への手紙第2、4章8節から10節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。詩編120編1節から2節。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。イザヤ書40章31節。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。さて、現在私は主イエスの癒しシリーズで説教させていただいておりますが、先週はいわゆるサマリアの女性と主のやりとりに目を留めました。まあ言うなれば、病気の癒しというよりは、サマリアの女性の渇き、ことにその霊的な渇きへの癒しという視点で、主イエスの癒しに目を留めさせていただきました。そこで今回は、渇きの癒しではなく、上への癒し、上の癒しということで、イエス・キリストがわずか5つのパンと2匹の魚で5000人の人々の空腹を満たされたという、あの奇跡が記されている箇所を見てまいりたいと思います。ちなみに今朝の箇所は、その昔は五兵二魚と呼ばれたりいたしましたが、現在は五千人の給食の奇跡などと呼ばれております。そしてこの奇跡は何を隠そう？マタイ14章、マルコ6章、ルカ9章、そして今日のヨハネ6章の4つの福音書すべてに記されているのであります。マタイ14章、マルコ6章、ルカ9章、ヨハネ6章、4つの福音書すべてに記されています。まあそれだけこの5000人の給食という奇跡は弟子たちにとってインパクトが強かったということではないでしょうか。さらに言えば、この奇跡はそれだけ重要なメッセージを含む出来事だということなのではないかと思います。それでは早速、お腹を空かせて、いや、霊的な植え替えを持って、今日与えられております、私たちの霊的な糧である御言葉を味わって参りたいと思います。それでは、いただきます。いや、その前に、食前ならぬ、聖書前の祈りをいたしましょう。神様、これから私たちは、三度の食事に勝るとも劣らない、大切な霊的な糧、御言葉をいただきます。どうか好き嫌いを言わずに最後までしっかりといただくことができますように、この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。さて、これから見ていきます5000人の給食の出来事は、4福音書すべてにおいて男性だけで5000人という計算の仕方をしており、その背景には明らかに、まあ、古代に顕著な男尊女卑の風潮があったと思われます。ですから厳密に言えば、女性や子供を含めて、その倍以上、 おそらく1万人ぐらいいた可能性もあるのではないでしょうか。そんな大群衆が空腹を覚えた。まあ、大げさに言えば食糧危機問題が勃発するのであります。そこで主イエスは主に期待し、主に会おうとやってきたその大群衆に対して、決して霊的にのみならず、肉体的にも心配をされたんですね。聖書には、例えばマタイ福音書の4章4節、人はパンだけで生きるのではないとあります。人はパンだけで生きるのではない。ここでパンだけではないと言われているからには、霊的な糧のみならず、パン、すなわち肉の糧もそれなりに必要だということも言われているのではないでしょうか。まさに主イエスは群衆の食欲や肉の糧の必要の心配をもされているのであります。五節にある通りです。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もちろん今から2000年前の古代にスーパーやコンビニがあるはずがありません。まあ、仮にですね、1店舗、セブンイレブン、ガリラヤ店があったとしましても、一度に5000人分、いや1万人分の食事を用意するのは不可能でしょう。ちなみに、十二弟子の一人ピリポはこう言っています。7節をご覧ください。メイが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。1デナリが当時の1日の労働賃金だと言われていますので、まあ、多く見積もって1日1万円だとすれば約200万円の食料費ということになります。ですから仮に大型外資系スーパーのコストコ、ガリラヤ店があったとしましても今度は経済的に非常に厳しいと言わざるを得ません。繰り返しになりますが、ここに食料危機の問題が勃発しているのであります。そんなさなか、ある情報、いや、福音が飛び込んできました。なんと、5つのパンと2匹の魚ならあるというわけです。まあ、より正確に言えば、貧しい人々が常食としていた大麦のパンの小石サイズが5つと、ガリラヤ湖でよく取れる通称ペテロの魚、セントピーターズフィッシュの日干しが2匹あるというわけです。実は何を隠そう、このヨハネの福音書にのみその5つのパンと2匹の魚の出所が明記されているのであります。そしてどうやらそれは一人の名もなき少年のお弁当だったようなんですね。8節から9節をご覧ください。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。ここでちょっと立ち止まって考えてみたいと思うんですね。ペテロの弟アンデレが主イエスのもとへ5つのパンと2匹の魚を持つ少年を連れてきたようでありますが、まあ、ここまでは結構いい線いってるんですね。しかしながら最後の一言が極めて残念であります。しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。まあ、正直アンデレは不可能ですと言っているのではないでしょうか。ちなみにそんなアンデレの兄ペテロはかつてあの不良、魚が一匹も取れなかったガリラヤ湖で、でもお言葉通り、しかしお言葉ですからと言って、まさにしかしの信仰で自分の常識や経験を超えて神の全能性、主の可能性にかけていったんですね。弟アンデレは残念ながら兄ペテロのようなしかしの信仰ではなく、まさにその真逆のしかしの不信仰を発揮してしまっていると言わざるを得ません。兄ペテロはしかしの信仰を発揮しましたが、アンデレは真逆のしかしの不信仰を発揮してしまった。何度となく紹介しております、私の大好きな言葉に、Man's extremity, God's opportunity, Man's extremity, God's opportunity, 人間の危機は神の好機である、という言葉がございます。人間の危機は神の好機である。つまり、 私たち人間が木に瀕するときこそ、神様が働いてくる、くださる絶好の機会なのだというわけです。それゆえに、危機においてこそ、試練においてこそ、挫折においてこそ、私たちには、しかしの信仰が求められているのではないでしょうか。かの、ナポレオンは、世の辞書に不可能の文字はないと言ったそうでありますが、まあ、残念ながら、彼の辞書に不可能の文字があったということは、歴史が証明しております。むしろ私たちは、こう言うべきではないでしょうか。私たちが頼る主の辞書に不可能の文字はない。私たちが頼る主の辞書に不可能の文字はない。不可能な自分をできるお方、すなわち可能な主にこそお任せしたいものであります。ところで、これも何度か分かち合っていますが、不可能を意味する英語の impossible、ちょっと手を加えますと、全く違う意味になるんですね。I と M の間に、いわゆるコンマ、アポストロフィーを入れてみてください。そして、M と P の間に、半角スペースを入れてみてください。impossible、不可能を意味する、この impossible に、このちょっとした手を加えるんですね。I と M の間に、アポストロフィー、コンマを入れます。そして、M と P の間に、スペースを入れるんですね。そうしますとどうでしょう。こうなります。I'm possible. すなわち、私はできるとなるんですね。私はできるとは、私たち自分ができるという意味ではなくて、ここでの私はもちろん主であり、神様のことであります。そんな主は、神様は、私たちの不可能、impossible において、I'm possible. 私はできるよと言ってくださるのであります。人にはできないが、神にはできるということです。繰り返しますが、主の辞書においてこそ、神様の辞書においてこそ、impossible、不可能の文字はありえないのであります。それどころか、主にあっては、神様にあっては、すべてのことは I'm possible、すなわち、私はできることなんですね。ゆえに、御心ならば、主は、神様は、私たちには impossible、不可能と思えるようなことも I'm possible 私はできるよと言って私たちの思いを超えてそれを実現してくださることがあるのではないでしょうか。3年目を迎えたこのコロナ禍を通して私たちはまさにこれでもかこれでもかというほどに自らの弱さ無力さを痛感させられております。また決して科学は万能なのではなく医学も完璧ではないということをまざまざと見せつけられております。しかしながらその一方で、私たちキリスト者は、そんな私たちの弱さに、私たちの思いをはるかに超えて、力強く働いてくださるお方がいることをも知っているのではないでしょうか。コリント人への手紙第2、12章9節。コリント人への手紙第2、12章9節。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。主は私の力は弱さのうちに完全に現れると語られているのであります。この身において私たちは自らの弱さ、無力さを感じる今だからこそ、その弱さ、無力さに力強く働いてくださる主にこそ期待したいと思います。私たちの impossible、不可能を I'm possible、私はできると言われるお方、全知全能なる神様のもとへこそ持って参りたいと思うのであります。ところで、主が、神様が大きな御業をなされる際、往々にして、それを単独ではなさらずに、あえて人を用いられることがあります。例えば、出エジプトというあの壮大な救済の御業を成し遂げるにあたりまして、神様はあえて口の重いモーセを指導者として用いられたのであります。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。まさに主は、神様はその御業を成し遂げるにあたって、 私たち人間を用いることがあるのではないでしょうか。この5000人の給食という奇跡の御業、大規模な食糧危機回避におきましても一人の人が用いられました。ただそれは十二弟子の一人でも、聖書に名を残している聖書的有名人でもありませんでした。まさにそれは無名の一人の少年だったんですね。自分の少年時代のことを思えば、本当に私は食い地が張っておりました。まさに癒し系ではなく癒し系だったんですね。自分のお弁当は誰にもやるものかという思いで、手で覆いをしながら食べていたことを思い出します。しかしこの少年は自らの旺盛な食欲を抑えつつ、以前聞いたんでしょうか、主イエスから教えられた与える愛の精神を発揮したんでしょうか。自分の大切なお弁当、すなわち5つのパンと2匹の魚を弟子たちに、ひいては主の前に差し出しているのであります。それが男性だけで5000人、女性や子供を含めれば1万人ぐらいいたであろう大群衆の前では何にもならないとは考えずに、ただただ彼は自分のできることをしたのではなかったでしょうか。私たちはつい計算して5000人、1万人を前に、わずか1人分のお弁当である5つのパンと2匹の魚が何の役に立つだろうと思ってしまいます。焼け石に水ではないかと考え、差し出すことに躊躇するのではないでしょうか。しかしながら、そんな時私たちは主の働き、神の全知全能を全く考慮していない、計算に入れていないのであります。旧約聖書民数記11章23節、民数記11章23節、主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。主の手は短いんだろうか。主の御手は決して短くはないのであります。それどころか、それは屈しき御業を紡ぎ出してくださる大いなる御手なのであります。丸谷信也先生というクリスチャン臨床心理士は、真の自立とは全部自分でやってしまうことではなく、できることは全力でやりつつも、どうしても自分にできないことは思い切ってできる人に任せることなんだと言っております。その意味で言えば、むしろこの名もなき少年は真に自立した信仰者だったのではないでしょうか。彼は自分にできることとして、自分のお弁当としてのわずかな食料を最終的には主の前に差し出したのであります。そしてそれ以上の自分にはできないことは、まさに I'm possible、 私はできるよと言ってくださる主にこそお任せしたと言えるのではないでしょうか。これが信仰的な自立の姿勢なのではないかと思います。私たちがこの意図小さき無名の少年に学ぶことは決して小さくないと思います。大切なことは、私たちの賜物をたとえそれがわずかであったとしても、大いなる御手を持って屈しき御業を成してくださる I'm possible、 私はできるよと言ってくださる主にこそ思い切って差し出すことなのではないでしょうか。そうしますときに、主は御心にかなって私たちのわずかなものを用いて、その想像を絶する大きな大きな御業を成し遂げてくださるのであります。今朝の箇所の続きを見てみましょう。10節から13節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして、彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。ここで5つのパンと2匹の魚を見て、これしかないと不平不満を漏らした弟子たちとは対照的に、主イエスは11節にありますように、感謝を捧げてからそれらを群衆に配られた。そうすると人々は、12節になりますように、十分食べた、すなわち満腹したというんですね。 ここから後ろ向き否定的な不平不満は何も生み出さないということがわかります。それに対しまして前向き肯定的な感謝感激の姿勢は奇跡をも生み出すのであります。そんなことを覚えて私たちは日々前向きに喜び祈りつつ感謝の日々を送りたいものであります。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。テサロニケ第1、5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。長引くコロナ禍の中にありまして、教会も対面での礼拝や交わりが思うようにできず、人知れず寂しさを感じていたり、健康に不安を覚えていたり、霊的に落ち込んでしまっている兄弟姉妹が少なくないのではないでしょうか。何とかしなければなりません。必要は発明の母。必要は発明の母という言葉がありますが、私たちはこの交わり不足の状況下でこそ、神様からの知恵をいただいて、何とか工夫して、互いに励まし合おうではありませんか。そのためにも主なる神はあなたの賜物、そんな賜物を生かしたあなたの勇気ある行動こそ必要とされているのであります。例えば誰かにメールを送ってみる、思い切って電話をしてみる、はがきを書いてみる、近くならばコロナの感染に気をつけつつ訪問してみる、などなどであります。教会としても今できることといたしまして、30年以上ぶりになるでしょうか。テレフォンメッセージ、さあ福音に触れよう、さあ福音に触れようを再開いたしました。03-3291-2040、さあ福音に触れよう、短いメッセージが流れますので、ぜひ一度聞いてみてください。ところで賛美歌第2編の26番1節にこんな歌詞があります。小さなカゴに花を入れ、寂しい人にあげたなら、部屋に香り満ち溢れ、暗い胸も晴れるでしょう。愛の技は小さくても、神の御手が働いて、悩みの多い世の人を明るく清くするでしょう。たとえわずかな賜物や才能であっても、それを主の前に思い切って差し出すならば、主はその大いなる御手をもって、私たちの思いをはるかに超えて、その差し出された技を大きく大きく用いてくださることがあるのであります。そのことは、あの名もなき一人の少年が差し出した5つのパンと2匹の魚が、主の御手を通して一体何人の人々の胃袋を満たしたのかを考えれば、明らかなのではないでしょうか。ハイチに、小さな小さな教会がありました。赤道直下のハイチに小さな小さな教会がありました。伝道者牧師もいない、20人に満たない教会でした。そんな教会の教会堂の屋根が老朽化し雨漏りがしたというんですね。赤道直下のハイチでの雨漏りは致命的です。しばしばスコールがやってきますので、それがもし礼拝の時間と重なれば礼拝どころではなくなってしまうというわけです。そこで教会の世話人的な人が呼びかけて、屋根の修理をするために献金をいたしました。ところが会員たちは貧しいがゆえに十分献金ができませんでした。献金箱を回しても集まった献金はわずかばかり。とても屋根の修理などできるはずがありません。その後もう一度献金箱を回しましたが、あまり増えていません。さらに三度目の正直で献金箱が回されました。兄弟姉妹、できる範囲で精一杯お捧げください。すると礼拝堂の一番後ろに申し訳なさそうに座っていた年老いた農夫がおもむろに自分が被っていた汗まみれのどもろまみれの麦わら帽子を脱ぎ、それを献金箱の上に乗せたと言うんですね。おそらく老農夫はそれがどれほどの意味があるかもわからずに、とにかく捧げたのではないでしょうか。汗まみれの泥まみれの麦わら帽子、百害あって一利なしとは言い過ぎかもしれませんが、ただたった一つの麦わら帽子ですから、屋根の雨漏りを の穴を防ぐこともできないでしょう。しかしながら、捧げた本人にとりましては、それはそれはまさになくてはならない大切な帽子であったはずです。赤道直下の炎天下、農作業をするには、麦わら帽子は大切な、必要不可欠な商売道具ではなかったでしょうか。帽子なしで農作業をすれば、それこそ日射病、熱射病で命取りになりかねません。しかし、ほとんど自給自足の物々交換で生活をしていた老農夫は、捧げるべき現金がなかったために、大切な麦わら帽子を捧げる以外、何もできなかったんですね。まあ、そのようなことが、すぐに教会の皆さんに伝えられました。実はその日、その小さな、いわゆる無牧の教会の礼拝に、一人のアメリカ人宣教師が出席していたんですね。彼は、ハイジ伝道を終え、母国アメリカに帰国する直前、まあ、神様の導きがあったと思いますが、日曜礼拝をこの小さな教会で守っていたのでした。そんなアメリカ人宣教師も、その老農夫の精一杯捧げる姿勢を聞いて感動し、しまいには、その帽子を日本円で約2万円ぐらいで買い取ると言い出したそうです。ただ、その2万円でも完全に屋根の修理をすることは不可能でした。この話には後日談があるんですね。やがてその宣教師がアメリカに帰国後、アメリカの母教会である大教会メガチャーチで、ハイチでの宣教報告を兼ねて説教いたしました。その左手には、あの麦わら帽子が握られていたわけであります。彼はあの老農夫の精一杯捧げる姿勢を証ししました。そうしましたところ、会衆の中の経済的に恵まれていた会員が、その話に大いに感動し、自分自身もその帽子を買い取りたいと言い出したんですね。日本円で100万円が捧げられました。宣教師は即座にそのお金を持ってハイチへと飛びました。そして、そのハイチの小さな教会での礼拝が終わった後、教会の兄弟姉妹の前で宣教師は100万円相当の現金を差し出して言いました。あの麦わら帽子がこうなりました。そして、その小さな教会は、その献金によって、屋根の修理どころか、街道そのものを改築することができたというのです。一見して、何にもならないような、私たちのわずかな賜物や才能。しかしながら、それが主の前に差し出されるのならば、主はそれを私たちの予想をはるかに大きく超えて、お持ちになることがおできになるんですね。故に私たちは、臆することなく、自らの1タラントを、自らのレプタドーカ2枚を、そして自らの1トロンパント2匹の魚を思い切って、主に差し出そうではありませんか。あの少年が5つのパンと2匹の魚を弟子たちに、ひいては主に差し出しましたように、あのハイチの教会の老農夫が、その小さな汚い汗まみれの泥まみれの麦わら帽子を差し出しましたように、私たちもわずかなもの、賜物を差し出しましょう。そんなあなたとあなたの賜物を主がお入りようなのです。ペテロの手紙第1、4章10節。ペテロの手紙第1、4章10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。一言お祈りいたします。御在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その奇しき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて、礼拝できましたことを感謝いたします。今、ウクライナ周辺では大いに平和が乱されております。戦火が燃え上がり、血が流され、尊い命が失われつつあります。そこには私たちの想像を超えた問題があるかもしれませんが、主どうかその状況を少しでも改善し、速やかに平和を回復してください。また引き続き、地球規模の脅威としての新型コロナウイルス感染症第6波により、教会での礼拝、対面礼拝ができない状態が続いています。どうか主を一人一人をお守りください。医療従事者をお支えください。 そして願くば一刻も早く教会での礼拝が再開できますようにお導きください。教会につながる兄弟姉妹の中に健康に問題が生じている方がおられます。どうか主よ、一人一人に必要な癒しの御手を差し伸べてください。あるいは様々な試練困難の中にいる方々がおられます。どうか主よ、あなたがそれぞれに寄り添い最善を成してください。今日から始まります新しい一週間、あなたが私たちに先立って導き、後ろにあって後押しし、横にあってお支えください。この礼拝の時を感謝しつつ、この切なる祈りを救い主主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アメン。